こんにちは。趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは毎回ゲストをお招きして趣味のお話を聞いています。新しい趣味の入り口を知ることで、日々の解像度がちょっとだけ上がる番組です。若いリスナーの方はあんまり思わないかもしれないですけど、30、40を超えて新しい趣味と出会った時に、すっごい楽しいな、いい趣味見つけたなって思う反面、もっと早くこの趣味に出会いたかったなって思ったりすると思うんです。今日は出会ったばかりの新しい趣味についてのお話を聞いています。その時思うのは、もっと早くこの趣味に出会ってればよかっただけなのか、そこのところ聞いてみたいと思います。それでは本日もいただきましょう。DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。早速ゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。
どうも、前回出させていただきました、ケニーと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ケニーさんです。前回はあれですね、多趣味でどうやって時間を使ってるんですかみたいな感じのお話とかをさせていただいたケニーさんですよね。
そうです。
ご無沙汰しております。ケニーさんがどんな人か前回聞いてもらえばなんとなくわかるんですが、今回がね、初めてのケニーさんのお話だっていう方もいらっしゃると思うので、すみません、ケニーさんの簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか？
大阪在住の、はい、本当に普通に30代男性なんですけれども、まあ、ちょっと前回そのお話させていただいたところで言いますと、本当に趣味がいっぱいありすぎて、予定とか時間もパンパンになって、どうしようって、なってるタイプの人です。
そうですよね。趣味でお忙しい人。前回趣味、忙しいのにもかかわらず新しく始めたい趣味はなんて話も聞きましたけど、もしかしたらそんなお話が聞けるのかななんて思いますが、はい、本日お伺いできるケニーさんの趣味って何ですか？
はい、将棋始めましたというところで、また新しく趣味が追加されましたっていう。
おー。言ってましたよね。将棋やりたいってね。
そうなんです。藤井聡太さんとかの凄さをニュースとかに出ても理解できないので、それがなんかすごいもったいない気がして、今からでもやってみたいなっていうお話を、はい、させていただきました。
へぇ、将棋始めたんですね。
そうなんです。まだ1ヶ月も経ってないですけれども。
はい、うん、うん。はい、もともと将棋のルールみたいなものとかっていうのはある程度ご存知だったんですか？
駒の動かし方とかっていうのは、私のおじいちゃんがやっていたので、なんとなくこう、こういうもんなんだな、みたいな感じだったんですけれども、本当にもうそれぐらいしか知らないので。
はい、うんうん。じゃあ、改めて学び直しというか、まあ最初からちゃんと学んでおこうっていう。今、まあ将棋を始めるって、はい、でまあ、例えば将棋盤買うから将棋の本だったり、はい、まあ、アプリだったりパソコンゲームだったりいろいろありますけど、ケニーさんの中で将棋はどうやって始めたんですか？
Nintendo Switchの遊び大全っていう、うん、なんかこうあれをダウンロードして、まあ、仲間内でちょっとなんかたまに暇しとかでやりましょうみたいな感じでやってた時に、あれ将棋あると思って、
うんうん、
これできるやんと思って、はい、始めました。はい、
ああ、なるほどね。将棋やりたいなっていう気持ちはそもそもあって、いつの間にか将棋ができる環境が整ってたから、はい、もうそれは飛びついてみようっていう感じなんですね。はい、
そうですね。
うんうん。遊び大全の中の将棋は、普通にコンピューターと将棋で対戦するみたいなことなんですか？
あ、そうです、そうです。うんうん、対戦はもちろんできるんですけれども、
うん、
最初はそのコンピューターのなんか強さに優しいみたいなのにも勝てないみたいな、
はい、
分からないな。
うんうん、
その最初からちょっと学ぼうと思ったら、なんか小学校かどっかの漫画で学ぶ将棋入門みたいな、子供向けのやつを読んで、5、6歳ぐらいに帰った気持ちで、もう新しく、またそう失敗しながら、本当にコンピューターの弱いと対戦しながら、
はい、
少しずつ進歩して、弱いには勝てるな、みたいな、
うんうんうん、
そんな感じで今、はい、
なるほど。じゃあ、ちょっとずつ進んでいきながら、こう勝てなくなったら、はい、こう戦術を学んだりとか、ちょっとずつこう、はい、進みながら読んで、進みながら学んでみたいな感じので、将棋の腕を、じゃあ今、伸びしろはすごいんじゃないですか？
多分そうだと思います。本当にもう始めた子供ぐらいの。
ねえ。
だから、なんか専門用語とかっていうのもあんまよく分からなくて、
うん。
駒が効いてるみたいなっていうのもよく分からなくて、うんうん、
はい。
見ながら、あ、そうか、これ効いてるっていうのは、なんか、あ、ここを、なんですか、その相手はここに攻めてこれない状態になってるんだみたいな、なんか、うんうん、もうそういう小学生レベルのボキャブラリーに、
はい、
で勉強しながらやってるって感じですね。
うん、スポンジ状態ですね。ガンガン吸収している状態なんですね。じゃあ今はその学んでこう一歩一歩進めてる感があるから、やっぱ将棋楽しいですか？
楽しいですね。うん、これってこういう意味があったんだみたいな、
うん、
なんかこうやってるのに出会うと、本当に、ああ、自分がちっちゃい時何か、例えば、ね、やり始めた時って、あ、そうそう、こんな感じ、こんな感じ、みたいな、 だからそうなると負けても楽しいみたいな。
そっか、新しいこと始めてるぜっていう感じもね、また楽しくさせますよね。
そうですね、
今それ1ヶ月ぐらいですか、初めて。
はい、1ヶ月ぐらいです。
どれぐらいの頻度でどれぐらいの時間やってるんですか。
あんまりなかなか時間取れないので、本当に、読みながら少しずつ1日2曲ぐらい、そのスイッチのやつでっていうので、なんとかみたいな感じで、
は
い、
あ、じゃあ結構定期的にはやってるんですね。
まあ、毎日やって
る、はい。おー、じゃあケニーさんのたくさんある趣味の中から他のやつをどけて、もう将棋の2局分はちょっと新しく時間に食い込んだんですね。
どけたっていうよりもあれですね、夜はそして夜洗濯機回すんで、洗濯機回してる間にやるみたいな。
あ、ちょうどいい時間なんですね、できるね。今その1局にどれぐらいかかるんですか、時間は。
本当に100何十手とかのなんかこう差し合いとかみたいな、結構、まあ、ゲームなんで早いんで30分ぐらい、
はい、
ちょっと強いレベルになったら秒殺されたりとか、そうですね、強いレベルと戦うと、なんかこう、割とすぐ終わっちゃう、瞬殺される、はい、普通、優しいですね、普通ぐらいになると今、
いい勝負。
いい勝負で、なかなか熱戦になる。
いや、いいですね。でもそうやって、すでに多趣味なのに、ね、新しい趣味やってワクワクする感じっていうのが、まあ、これでね、また、将棋を知ると同時に、新しい趣味をまたインストールする楽しみも覚えちゃったから、また新しいことを手出したいなって、はい、ケニーさんがまたどんどん趣味増えていっちゃうんでしょうね。
本当そうなるんじゃないかなっていう感じで、やっぱりなんかこう、例えば、そのスポーツとかだったら、まあ、昔からいろいろやってたりして、インプットされるのも、すごいスッと入ってきたんですけれども、将棋とかって、最初にこう自分でまず最初にバンと1個目をバッと踏み出して、で、わからない壁にぶつかって、みたいな、なんかこう、そういうのを繰り返す感、それがもう、なんていうんですか、快感じゃないですね。新しいことを学ぶときって、こんな感じやったな、みたいな。
はい。俺今育ってるぜっていうのありますもんね。
そうなんですよ。なんか、自分、まだこんな、なんかこう、小学生ぐらいの時の自分のこの感じって生きてたんだ、みたいな。そんな感じがします。
なるほどね。へえ、いや、いいですね、そうやって始めて。将棋はなんとなく始めたいなっていうのも、そのね、前回お話しさせていただいた1年経ってないけど、ちょっと前、去年4月とかですもんね。
そうですね、
だから約1年前始めたいなって思って、まあ1年ぐらい始めようと思って始めてなかった状態と、いざ始めてみて、なんか印象とかって違いますか、それとも思ってた通りの面白さだぜっていう感じなんですか。
両方あるんで、その思ってた通り、その新しく始めてどんどん強くなっていく、なんかこう進歩していく自分も、あ、やっぱこれって楽しいよねっていうのは思い通りだったんですけれども、その始めたりって言ったきっかけは、こう、ね、プロの棋士藤井聡太さんとか、ああいうものの凄さを分かるようになりたいっていうところだったんですけれども、やり始めたらなんか、余計よく分からないというか、プロの思考回路が、始めたことによって、どんどん分からなくなるみたいな。本当になんかこう、NHK の将棋の番組とか見たり、あとこうネットでやってるやつとか見たりするんですけれども、パーンと打ったのって、ごめん、それ何みたいな。今だったみたいな感じで、なんでそこにそれ打ったのって思ってるうちに、こう、どんどん進んでいくんで、あれみたいな。解説を聞いても、それ見えてんのみんなみたいな。
なるほど。名人とかすごい人たちはもちろんのこと、それを解説できる人だったり、はい、それを見ててうなずいてる人たちすら、あ、もうそこ見えてるんだ、すごいなっていうのが分かってくるようになったんですね。
そうなんです。それもなんか、またワクワクするという。
強敵がまだこんなにたくさんいるんだっていうのがね、可視化されるわけですもんね。
そうなんですよ。だからそろそろなんかこう、オンラインの将棋のアプリとか、なんか、いろいろあるんで、なんかそんなんとかも参加したいとか、まだ多分かもられるばっかりでしょうけど。
はい。少年漫画の結構最初の方ぐらいな感じですもんね、今ね。
30過ぎて、もうまた一巻新連載が始まると思わなくて、自分。
いや、でもそういうワクワクって必要ですよね、人生にね。
やっぱそういうのってこう、いろんなところに、将棋に限らずいろんなところにあるなって思ったのが、やっぱり私子供ができて、子供をいろんなものに出して、で、なんか飛行機とかに興味を持ち出して、たまにその空港の展望デッキみたいなところとか見てたりすると、あ、飛行機って面白いな、みたいな感じで、興味を持ち出したりとか、なんか、何歳になっても、そういう目みたいなのって出てくるんだなっていう。
そうですね。はい、
実感してます。
なんか年齢的にこれは卒業するものかなって勝手に思って卒業してたものが、実はね、さらに大人になってもう一回見直すとやっぱり面白かったりとか、ある種ね、取捨選択をしながら人生を過ごしていく中で、もうあんまり自分はこっちの方には興味を持たないでおこうって無意識だったり意識的だったりとかで切り捨ててるものが、やっぱり実は面白かったんだな、もうちょっと早く戻ってくればよかったなっていうことって結構ありますよね。
最近だからもう、将棋始めて、やっぱりそれすごい、ってなると今度は、なんかおじいちゃんがやってたのを一緒になんかこう、やればよかったなとか、おじいちゃん亡くなってるんで、ちっちゃいうちにやってれば一緒にさせて、なんかこう面白かったかもしれへんな。
でもそれをね、その改めての将棋の楽しさを気づかずに死んでいくってことを考えると、知れてよかったなって思えますよね。
それはめちゃくちゃ思います、本当に。
ね。限りある人生の中でちゃんと面白いものに出会えるっていうのは大事ですよね。なるほどね。よかったですね。やっぱちゃんと多趣味な人は、フットワーク軽くいろいろ新しいものにチャレンジしていくってことが大切だなって思います。今はゲームで将棋を指しているっていうことなんですけれども、手で持ってプロみたいに、駒を持ってやりたいとかって、そういうふうに思ったりするものですか？
ありますね。やっぱなんかこう、なんかちょっと、例えば、これから先子供が成長していったりとかっていう考えたときに、なんか親子でやりたいなとかって考えたら、やっぱ盤と駒のセットは持っとかないといけないなとか。で、僕結構ポジションなんで、木製の木のちゃんと、ある程度ちゃんとしたやつの方がいいのかなとか、そんなこと。
ちょっと長方形の木の分厚い木があって、ちょっと丸いね、足がついてるみたいな感じので刺してみたいですよね。
ね、なんかプラスチックとかマグネットのとかは、ね、安く手軽に、やれたりするんです。やるんやったらなんか気分高めたいな、みたいな。
人差し指と中指に挟んで打ってみたいですよね
パチンって音を さ
ね。
せたい。
やっぱりそうですよね。そういうその五感で、もちろん携帯アプリだったりとか、ニンテンドースイッチだったりとかゲームでできるっていうのはすごく手軽さもあるし、並べるめんどくささないけれども、古来からのその自分で並べてとか、パチンってやるとか、僕その将棋ほとんどやらないですけど、麻雀とかも結構近しいものがあるかなと思ってて、アプリで全然できるし楽なんですけど、たまに触りたくなるよなっていうのはありますよね。
アプリとかで、ゲームとかだったら、どこに動けるとか、ガイドみたいなの出たり、あとね、なんか大手だったら大手っていうふうに、大手ですみたいな感じで、ね、言ってくれたけれども、でもね、実際の本物を打つってなると、そんなもん、あれ、見逃してたみたいな感じのこととかって、そういうのもやっぱ、よりなんかこう自分で能動的に楽しめるんじゃないのかなとか、本物を使うと、でもこういうのって多分、将棋すごい好きで、上級者からしたら多分すごいなんかそんなレベルの話かいって思われると思う。今も逆にもうこの状態から進んでいくのがやっぱ楽しいんで、そういうふうに言われたらもうむしろ勉強させてくださいみたいな、そういう気分になりますね。
こうやって音声としての記録、その番組としてとかっていう、その記録に残る形で言うと、今始めたばっかりでめちゃくちゃ楽しいっていう気持ちって、ずっと続けていけば続くほど、ある種薄れていくじゃないですか。今こんだけ楽しんでいるものが当たり前になっていくっていう。楽しさが当たり前じゃない状況の記憶って、あんまりこう残らないじゃないですか。そこに夢中だから。ある種貴重だと思うんですよね。今楽しくて、これやってるのがいいっていうのって、あの時どう思ってたかなって、振り返れるっていう意味では、こうやってインタビューさせていただいて記録に残せてるって結構貴重だなって僕思いますね。始めたばっかりだからこそ。
ありがたいですし、で、やっぱり本当に将棋始めてみたっていうのは、前回やっぱ口に出してるんで、口に出して記録にね、その、武者たちの回の一つとして、中に自分が将棋やりたいなと思ってるんですよって言ったら、記録として残ってるんで、やっぱりなんか頭の中でぼんやり思うよりも、よりなんかこう頭の片隅にしっかりあって、言ったよな、俺な、みたいなことを。だからやっぱそういう状態で、なんかこう、スタンバイはできてたんで、遊び大全に将棋あるやんと思った時に、そっと始めたみたいな。言わせてもらってよかったです、本当に。
言ってしまったこと、公っていうほど公じゃないですけど、言ってしまったことで自分の中に緩い強制力ができるっていうのは、結構その自分が始める上での言い訳にもなりますしね。むしゃらじで言ったから始めなきゃいけないっていう、ある種背中を押されるというかね。
そうですね。 そこでやっぱ始めてなければ、こうやって2回目とかもなかったと思いますし、言っててよかったなっていう感じで、
ありがとうございます。だって将棋を始めて、その将棋を始めた理由は、まあ、今ありましたけど、今こう始めて1ヶ月、今後将棋でこんなことができたらいいなとか、やりたいなって思っていることって何かあるんですか？
プロの凄さを理解したいと思って始めて、またプロの凄さが分からなくなったんで、やっぱり少しでも近づきたいなっていう、させなくても、あ、この手はねみたいなことを、パッとそれ見た瞬間に理解できるようにはなりたい、そのレベルぐらいでは、
なるほどね。でも将棋って、例えばスポーツ、はい、大谷翔平を見てすごいな、凄さが、まあ、もしかしたら野球やってる人の方が当然わかるんだと思うんですけど、その難しさ、難易度だったりとか、野球を一切やらない人間も大谷翔平がすごいってわかるじゃないですか。だけどほとんど将棋をやらない人間に、羽生さんだったりとか藤井聡太君だったりとかの凄さがタイトル以外のところで理解できてるかっていうと、凄さわからないと思うんですね。だから、はい、その将棋で凄さをわかるって、ある程度自分が強くならないと分かんないっていうことなんだろうなって思うから、他のこうスポーツとかよりも、こう難易度、理解するまでの難易度が高いですよね。
だと思います。本当に野球でこう160キロ投げたとか、そういうのとか違う風、すごさだと思うので、なんだったかな、昔の、その、これも私の将棋ファンに、あ、お前言わ、今すらそんなんかいって言われるんですけど、昔、羽生さんが伝説の5二銀って言って、え、これただで取らせるんじゃないのみたいな、ここに銀を打ったけど、それを実は取れないみたいな、取りに行こうとして、この時点で積んでるみたいな、っていう、最近知りまして、それを、なんか、で、解説してる人とかが、いて、この場合、こっちに行っても、こっちに行っても、実はジエンドなんです、みたいな。なんか、そう、とかっていうのを、ね、やっぱり、それって、本当に、駒の動かし方を知ってるとか、なんか、こう、ね、コンピューターの弱いに勝てるとか、で、絶対にね、なんか見えない世界のことを見て、そうです。かなり多分、道は長いと思うんですけど、なんで、まあ、そういうのだったら、さっき言ったように、自分、子供がいるんで、子供成長して、なんかこう、ちょっと将棋をね、一緒にやりながら、子供も教育するから、まだ一緒に自分も成長して、いけないかな、そういうワクワク感とかもあります。
なるほどね。そうですね。多分本当に強さが分かるのって、なんて先も読めて初めてみたいなとこありますもんね、本当の意味ではね。まあ、それが理解できたらめっちゃ楽しいんだろうなと思いますけどね。ハードルは高そうだなと。でもそうやってお子さんとやっていくうちに、どんどんまたね、相手にもよりますもんね、どこまで読めるかみたいなのとかも含めて、そうやっていろいろな人と対戦していくことで、またそのある種将棋とか、まあ、ボードゲーム的なものってコミュニケーションなところあると思うんで、その相手が何を考えてるかをおもんばかった結果、その相手が嫌がることをしなきゃいけないのがボードゲームだとすると、コミュニケーションのツールとしてもすごい優秀なものだと思うので、コミュニケーションって飽きることがないと思うんで、きっと将棋もまた飽きない趣味としてケニーさんの中に残り続けていくんでしょうね。
だと思います。本当になんかやっぱ実際30過ぎてから始めてみて、これはなんかあま何段とかになろうとかっていう、そんなのとかないんですけれども、これ一生続けてる趣味だなみたいな、戦術じゃないですけど、戦法とかっていうのも、まあ、そういう本とかまだあのレベル高すぎて全然あのちょっと立ち読みした程度ですけど、そういうのに極めて勝てるようになったら、俺何々党やねんみたいな、戦術やねんみたいなこととか言ってみたいなみたいな、そういうの極めようと思ったら、多分とんでもない時間はかかると思うんですけれども、でもその分ずっとワクワクできるんじゃないかなって思いますね。
いいですね。それを楽しんで、どんどんまた新しい趣味も増やしつつ、でもな、逆に言うと、そのケニーさんはいろんな趣味を持っているから、将棋だけの趣味の人とはまた違う思考をきっと持ってると思うんで、わかんないですけど、トラップのかけ方が、サッカーで見た時のトラップのかけ方が、これ将棋にも応用できるんじゃないかみたいな感じの掛け合わせとかを、もしかしたら思いつくかもしれないですよね。
それこそなんかこう、あの将棋の世界だったら、なんかあえて先のですね、羽生さんのやつがあるんですけど、あえて取らせばみたいなところとかに、なんか誘い込むじゃないですけど、これ専門用語わかんないですけど、あったりするので、なんかそういうところっていうのか、 ただ、ね、駒を進めて取る、進めて取るみたいな感じじゃない世界っていうのを、
うん、
ビンビンに感じてましたよ、今。
うん、
本当にもう、それ強いコンピューターのなんか強い手が戦ってると、まだまだ視野が狭いんで、初めてやったりとか。
うんうん、
順調ちゃうんと思ったら、相手の持ち駒、相手が落ちかったので、うん、一発でパーンって打たって、あれみたいな。
うん。
これ取りに行かなと思って、こっちに動いたら、こっちが丸裸になるやん、みたいな。
うん。
なので、なんかこう、そういう奥深さなんですけれども、
うん。うん、
っていうのを本当に、なんか、はい、スポーツに通ずるじゃないですけれども
、うん。
ただ取って取られてじゃないんや、っていう。
はい。うん。そうですね、趣味が増えることによって何ていうんですかね、物の見方の角度が趣味によって違ったりとかするから、ケニーさんの中での新しい視点が増えていくとも捉えられるじゃないですか。趣味が増えるってすごいいろんなところに今度は将棋の影響が及ぼされて、また例えばこれまで持ってた趣味が1から10まであったとして、将棋が11個目の趣味だとして、11を持つ楽しさみたいな感じのも増えていくけれども、はい、新しく12を始めるみたいなのも出てくると思いますけど、11が増えたことによって1から10にも新しいステージが増えているから、もう一回やったらまた違う見方ができるっていう、永遠に趣味が完結しないみたいなループに入ってきている感じはありますね。
そうですね。だからやっぱり結局のところ、その好奇心とかじゃないですけれども、ね、これ なんて言っていいのか分かんないですけれども、
うん、
趣味が、こう、例えば、その、私、まあ、野球が、もともと野球をやってました。うん、サッカーをこう、連れてもらって見るようになりました。とか、
うん、
で、そのラグビーとか、ラグビーはね、ただ金をもらったのをきっかけで見に行くようになって、ワールドカップがあってる、ラグビースクールがあってる。なんかこう、そしたら、例えば、こう、それぞれのスポーツ、なんかこう、成り立ちとか歴史とかっていう、
うん、
サッカーとラグビーはもともと同じフットボールから始まったけれども、どうしてここまで変わった、うんとかっていう、なんかこう、なんですか、知的探求心も刺激されるというか、
うん、
また楽しくて、やっぱサッカーのカルチャーとラグビーのカルチャーの違いってこういうところだろうな、みたいな
と
か、
うん。
そしたら今度はイギリスの上流階級と庶民階級の歴史の話とか、なんかそういうことに、ね、うん、興味を持ち出したりとか、
うん、
ただ趣味が増えるっていう、なんか掛け合わせで今度知的探求心というか、
うん、
そういうのは本当に経験してるんで、これから多分将棋も、
はい、
何かしら知的探求心というか、
うん、
ピンと。
いや、本当そうですね。だから、きっとまた時間の処理方法に悩まれるんだろうなって思うんですけど、もうケニーさんにはむしゃらじに出るたんびに聞こうかなって思うんですけど、ケニーさんが次始めたい趣味は何ですか？
子供とちょっと空港に行ったら飛行機って面白いなとか、あとその空港の動いてるなんかこうトレーラーとか、ああいう動きって面白いなって思うんで、うんうん、で、多分ね、私人生でその飛行機とか乗ることなかったんですよ。親戚とかもすごい近かったんで、
うん、
で、あんまり、ね、鉄道旅行とかフェリーとかも好きだったんで、
うん、
なので、航空の方とかも、今少しずつ、
はい、
あと目がちょっと出てきてます。うん、
なるほど。
なので、はい、子供にもなんかこう飛行機のさ写真がいっぱいあるのに図鑑みたいな本とか買って一緒に見てたり、
うんうん、知るまでは飛行機って全部同じに見えてるけど、実はそのボーイング車とかエアバスだったりとか知っていくと、羽の形がここがちょっと曲がってるだけで燃費効率がこんなに変わるんだみたいな感じのとか、奥深さありますもんね。
自分の中で全部ジェット機みたいな、
うん、
とりあえずこの中型のエアバスの A なんぼ、あ、それだからその使い勝手の良さで、世界中でこんな売れてるんや、みたいな、
うん。
なんかそう、すると、はぁ、みたいな、考えられてるなぁ、みたいな、
うん。あそこもね、深そうな沼ですよね。
そうですね。だからそんなに見出して、今度は多分カメラとかにも、
そうですね。
空港の展望のとこ連れて行ったら、ものすごいでっかいカメラ、レンズのついたバーッと撮ってる人おって、
うん。
あ、で、それ見たときに、あ、ちょっと楽しそうやなって一瞬思ってしまったけど。
うん、ああ、そうやってこう、新しい趣味を広げることで、その横にある別の趣味にどんどんこう広がっていくんですね。うん。
そうですね。そういうタイプだと思うんですね。
はい。いやー、いいですね。新しく増えていくたんびにお伺いしたいなと思いますが、
はい、
まあ僕も多趣味な方ではあるのかなって思うんですけど、あと趣味として僕も割と多趣味というかいろんなもの好きなんですけれども、で基本的にはフットワーク軽くというか、誰かに誘ってもらったらその自分が興味がなかったものでも行ってみるっていうのがね、なるべくしているんですよ。で昨日もプロレスを初めて見に行ったりとか、先週もバンドのライブに行ったり、来週はアイドルのライブに行ったりとかっていう予定が入っていて、普段から自分がこう趣味として 履歴書とかに書くようなものじゃなくても、誘われたりチャンスがあったら行ってみるっていうのをしてるんですけど、逆にいろいろやるけれども継続的にすごい長く続くっていう趣味がなかったりとかするんですね。だからこう多趣味と言いつつも趣味の新陳代謝は激しいのかなと思うんですけど、僕がそうやって新しく趣味を見つけて継続をするようにするために、またはリスナーさんでそういう方がいたら一緒に継続するために、ケニーさんみたいに一つの趣味始めて続くっていうのに、なんかどういう点に気をつければいいのかとか、なんかこれやってみたらこれは続くんじゃないとかってもしあったらアドバイスを一つお願いします。
あ、そうですね、やっぱりまず、きっかけは例えば人に連れられてとかだとしても、ただ県だったりとかしても、一回ちゃんと自分、例えば自分一人とか自分の意思でお金を払って行ってみるっていう、例えばさっき言ったラグビーは、最初、ただ券をもらって行ったんですけれども、で、ただ券だけでなんかこう、一回きりで済ますのって申し訳ないし、もったいない気がすると思って、自分でお金を払って、ちゃんとチケットを買って、そしたらやっぱ、もうその時点でなんか、なんか、ちゃんと楽しむぞみたいな気持ちのセットができるんで、それで行き始めたら、大体沼みたいな感じになってたりします、本当に。私の場合は。誘われたから、お金出してもらえたなとかって思ったもんでも、一回、騙されたと思ってというか、2、3000円なと思いながら、こう、パンと買って、行ってみるみたいなっていう、それとか自分の意思というか、誘われたものでも、次ちょっと能動的に行ってみる。
はい、
そういうのが、はい、
あります。なるほどね。人に誘われたからとかじゃなく、こう一回主体性を持って自発的に行ってみることで自分で選んだことだしなっていうのは確かにありそうですね。
さっき気持ちの部分もそうです。気持ちの部分変わるとなんかこう見方というか、前回連れられて行ったからこうぼんやり見てたけれども、あ、これすごくないみたいなことに気づいたときに、あ、じゃあちょっとそういうのをスポーツだったら選手をかけてみようか。とか、で、そんな調べていくうちに、地元にもあるやん、みたいな。
はい。
とかっていうのを気づいたら、あ、じゃあ地元やったら行きやすいし、行ってみようかな、とか、いうふうになった。そこで、2回目自分で行ってみて、楽しかった、楽しかった、え、またあんのかな、近くでやんのかなっていうのを調べ出したら、もう完成だと思う。
そうですね。なんか、そう、やってるかなもそうですし、その界隈、その選手とか、そのメンバーとかが、どういう人なのかな、どういう子なのかなって調べ始めてったら、どんどんどんどん深みにはまっていくものですもんね。
その3ステップぐらいであればもう完成すると思う。
そうですね。いやー、ありがとうございます。ちょっと僕もね、やっぱなんか新しいものを見つけるって、なんかちょっとこう自分の中でもね、キラキラした、こう自分の中に新鮮なものを取り入れてるなっていう感じがして楽しいですよね。
なおさら、だからこれが今30過ぎてるんですけれども、これ40過ぎたとか別のも、なんかこう、今までスルーしてたもんが、別の見方して、あれっていうのがしてないですし、
はい、
そこは楽しみにしながら、これから来ていこうかみたいな感じで、
年齢が過ぎるごとに見過ごしてきたものもありますけど、年齢を重ねてやっとそこの場所が似合うような年齢になってきたみたいなのもあるじゃないですか。まあ、ちょっと前にご紹介してもらったもので言うとスナックだったりとか、なんかこうそこに行ける年齢になってくる。20代でスナックなかなか行きづらいけど、30代40代でスナック行き始めると、ここあのスナックってなんでおじさんがあんなに行くのか分かったぞっていうぐらい面白かったりとか、なんかそういうまだこれから先エントリーしていく趣味と見過ごしてきた趣味があるから、多分人生って飽きないんだろうなって思いますよね。
出会ったタイミングが最良のタイミングというか、
ね、
だからね、なんか入ってきなかったとかって、さっきその将棋で言えば入らなかったなって思いつつも、結局その、例えばちっちゃい時とか、すごい野球少年、野球で生きてたんで、そこで例えばちょっとやってみるかってやっても、多分なんか続かなくなって、疎遠になってみたいな。
そうですね。
少しずつ大人の余裕が出てきたからこそ、出会えたのかな、みたいな、
出会い時だったんですね。
そうです。
なるほどね、ありがとうございます。前回は多趣味で時間の使い方でしたけど、今回はどちらかというとこう多趣味になるにはどうしたらいいかみたいな感じのことを聞けてめっちゃ面白かったです。最後にケニーさんって何か告知とかありますか？
全くないですね。
全くないです。
って言ったら、いろんな人に聞きたいというか、将棋人におすすめのアプリを聞きたいぐらいです。
ああ、じゃあもし、おすすめのアプリ、おすすめの将棋アプリとかがありましたら、ぜひ、ハッシュタグ、むしゃらじをつけていただいたりとか、あと、Spotify で聞かれる方は、アンケート機能にね、フリーアンサーできるようなものもつけておきますので、回答いただきましたら、僕が責任を持って、ケニーさんに共有します。
ありがとうございます。
はい。
おすすめのアプリ、おすすめの入門書の指南書じゃないですけど、
うんうん。はい。今ね、
知ってる。
コンピューターの簡単には勝てて普通といい勝負をしているぐらいのケニーさんにちょうどおすすめのアプリ、指南書がありましたらぜひご紹介ください。
よろしくお願いします。
というわけで本日のゲストはケニーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
むしゃらじ。というわけで2度目の出演でございましたケニーさんでございます。今から将棋っていうのもね、すごくいいですよね。絶対人生のどこかしらで出会っているけれども、ハマるのが今っていうね、知るっていうタイミングとハマるっていうタイミングが必ずしも一緒じゃないのが趣味の面白いとこですよね。やっぱり自分の中でのタイミングと合致するかどうかって結構大きいと思います。あの日、あの時、あの場所でこの趣味に出会えなければ昔のままだったかもしれないっていうことですよね。趣味は突然にというわけですね。となると、いつその趣味にハマってももっとこの趣味に早くハマってたかったなって思うんで、始めたいと思った瞬間が最速なんだと思います。推しは推したい時に推せと言うじゃないですか。趣味も自分がやりたくなった時から趣味でいいんだと思います。というわけで本日の趣味川柳、この趣味にピンときた時始め時、この趣味にピンときたとき、始めとき。面白そうだな、とか、やってみたいなって思うってことは、おそらく自分の中でその趣味を求めているときなんだと思います。忙しかったり、お金かかりそうだな、だったり、まあいろんな障害はあると思います。やらない理由なんていっぱいあると思います。やる理由はちょっとやってみたいだけだったりするかもしれません。ただ、意外と始めてみたら、その後自分の人生にとってすごく有益なものになってたりすることもあるので、挑戦してみるというのもおすすめでございます。僕は割と全部手を出してみるタイプなので、そのまま趣味になるものもならないものもありますが、意外と始めてみるまで自分の想定とマッチしないことがあったりするので、自分ってこういう人間なんだっていうふうにね、知るためにもいい指針になったりします。ぜひ、むしゃらじを聞いて新しい趣味を見つけてみてください。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。番組に出演してみませんか？あなたの好きなものの話を聞かせてください。むしゃらじに出演してみてもいいよという方、X でむしゃらじと検索していただき、アカウントをフォロー、そして固定している投稿にいいねをお願いします。X やっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスは、むしゃらじお @gmail.com。むしゃらじおは musharadio です。特にご応募の後の審査などございません。応募いただいた方、すべて収録をさせていただきます。そして収録したものもすべて公開させていただきます。なので、気軽にご応募いただければと思います。皆様からのフォロー、DM、メール、お待ちしております。最後に、むしゃらじは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube、リッスン、ロードボイスなどで配信しております。内容はどれも同じなので使いやすいものでお楽しみください。その際、番組のフォローやコメント、評価を何卒よろしくお願いします。むしゃらじは毎週火曜、金曜19時配信です。それでは、今回は、将棋をいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。